元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録8章3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録8章の学びをしていますが、8章の3節。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。金の祭壇は祈りが捧げられる場所です。キリストは金の祭壇の前の鳥なしの場所にはおられません。今主は御座についておられます。香は祈りになぞらえられており、祈りの雛形です。ダビデは詩編141編の2節で、私の祈りが御前への香として、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますようにと言いました。香は祈りの中でのキリストの御名の価値と働きを語っています。もし私の名によって求めるならというのが主の命令です。しかし残念ながら今日多くのクリスチャンたちは祈りをただアーメンという言葉で終えるという言葉の習慣にしてしまってはいないでしょうか。ここで彼らは香を捧げています。良い香りのする香です。祈りとは言葉数が多いことや華やかな祈りだから聞かれるのではありません。私たちの祈りが聞かれるのはイエス様の御名によって心から祈りが捧げられる時なのです。この御使いに香が与えられたというのは興味深いことです。キリストがご自分で祈られた時には何も与えられる必要はありませんでした。黙示録6章の9節から11節で5つ目の封印の時に捧げられた生徒たちの祈りは今、キリストのご人格と犠牲のゆえに応えられました。黙示録6章の9節から11節にはこのように書かれていました。子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。黙示録8章の4節。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。これらの祈りはキリストのゆえに応えられるのです。黙示録8章の5節。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。イスラエルの大祭司は死聖所に血を持って入るときには香炉を取りました。 ここでは儀式は逆転されています。なぜなら天国から地上に香炉が投げつけられるからです。言い換えれば祈りは香として昇ってゆき、今答えが降りてきたのです。観難時代の生徒たちは、神よ、私たちのために復讐してくださいと祈っていました。自分たちの罪のための裁きとしてのキリストの死を拒絶したために、地上の人々は今自分たち自身の罪の裁きを耐えなければならないのです。まさに大観難が始まろうとしています。雷鳴は来たるべき神様の裁きの嵐が近づいていることを意味しています。また声は、これが神様の知的な命令であって目的のない自然の力の働きではないということを明らかにしています。神様がこれから起こるすべての責任者なのです。また雷鳴には稲妻が続きます。また地震は大観難時代の裁きの間に地上にのしかかる激しい圧力に対する地球の応答です。黙示録8章の6節。すると七つのラッパを持っていた七人の御使いはラッパを吹く用意をした。これもまた厳粛な瞬間です。半時間の沈黙は終わりました。生徒たちの祈りは聞かれ、ラッパを吹く用意をするようにという命令が出されます。すると御使いたちは姿勢を正し、ラッパの合図で天からの怒りが反抗的な人間に訪れます。ラッパが吹き鳴らされることで、象徴や秘密が紹介されるわけではありません。ここに書かれている災害は、文字通りの災害です。何もかも、それは象徴的だと言って、聖書の意味を消失させる、今日の解釈の仕方は、神様の御言葉の霊感を否定するのと同じように悪いことです。言い換えればそのやり方では、神様はご自分の言っておられることを意味してはおらず、何か全く別のことを意味しているのだと言っているようなものなのです。黙示録8章の7節。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった雹と人が現れ、地上に投げつけられた。そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。これは神様からの直接の裁きです。裁きは青草から多くの木々まで植物の上に下されました。最初にすべての種類の植物が影響を受けます。でもこれは三分の一だけであることに注目してください。それでも地上に大きな影響を与えます。火は神様が使われる道具です。最初の世界的な裁きには洪水が使われました。しかし今からは火が使われます。この地上は火によって清められるのです。森や草で覆われている大草原は部分的に火によって滅ぼされます。地上の三分の一というのは、広範囲に広がった被害を示しています。また三分の一とは、四分の一でも二分の一でもありません。三分の一を意味します。天地創造の時には、植物がまず最初に創造されましたが、今度は最初に滅ぼされるのです。これはエジプトの七番目の災害が文字通りであったように、植物の上に下される文字通りの裁きです。出エジプト記9章の18節から26節にはこのように書かれています。さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来、今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。それゆえ、今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。 野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆、雹が落ちてくると死んでしまう。パロの家臣のうちで、主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。そこで主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中、どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって、人をはじめ、獣に至るまで、野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住むゴシェンの地には雹は降らなかった。エジプトでの災害とラッパの裁きの間には驚くほどの類似点があるという事実は前にも注目しました。これは決して偶然ではありません。もし出エジプト記に戻ってみるなら、災害は文字通りであることがわかります。すべて聖書を信じる人は、これを認めなければなりません。それから黙示録のこれらの災害も同じように捉えるべきであるということを認めなければならないのです。エジプトに雹が降ってきたときにはどのようであったかが出エジプト記9章の26節には次のように書かれています。雹はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。これはエジプトでの 100% の破壊でした。しかし将来の破壊は地上全体の3分の1になるのです。黙示録8章の8節から9節。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。すると海の中にいた命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。地上のほとんどの表面を覆っている海が、神様のこの直接の裁きによって次に影響を受けます。天地創造のプロセスの中で海と陸の分離が起こったのは植物が現れたのと同じ日でした。創世記1章の9節から10節にはこのように書かれています。神は仰せられた。天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て、よしとされた。黙示録8章の8節から9節で使われている、その通りの言語に注目していただきたいと思います。ヨハネは火の燃えている山が海に投げ込まれたと言っているのではありません。そうではなくて、火の燃えている大きな山のような大きな塊、あるいは力が海に投げ込まれたと指摘しているのです。それは大きな山のようなものです。言語を使う上でのこの注意深い区別に気づかなければなりません。なぜなら特に黙示録の中の何もかもをひとまとめにして象徴的であると呼ぶのが一般的な習慣になっているからです。ついでながら黙示録をひとまとめにして象徴的 と読んでおけば、多くの問題に巻き込まれないで済むと思っておられるかもしれませんが、そのようにすれば、フライパンの中から飛び出して、火の中に入ってしまうことになるのです。つまり、一つの問題を避けるつもりで、そのようなことをしても、もっとひどい困難に巻き込まれるということです。山はエレミア書51章の25節で、主がバビロンについて話しておられるのが書かれているのと同じように、何か文字通りで確実なものを代表しています。エレミア書51章の25節にはこのように書かれています。全地を破壊する破壊の山よ。見よ、私はお前を責める。主の御告げ。私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。この文字通りの塊は文字通りの海に落ち、その三分の一が文字通りに血となり、文字通りの海の中の文字通りの生き物すべての三分の一が文字通りに死にます。これ以上に明瞭なことはありません。同時にすべての文字通りの国々の三分の一の文字通りの船が文字通りに破壊されます。もし私たちがただヨハネが語りたいことを語らせてあげさえすれば、彼はとてもはっきりと何が起こるかを教えてくれるのです。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。この中に何かの象徴を見つけようとしても何の役にも立ちません。著者であるヨハネ自身もこれは象徴だとは言っていません。彼は大きな塊、あるいは力が海に入れられたということをとてもはっきりと示しています。この塊が一体何であるかはわかりません。それには二つの理由があります。まず第一にヨハネは私に教えてくれませんでした。彼は誰にも教えませんでした。ですから誰一人答えは持っていないと思います。第二の理由は、そのことが起こるときに、私はここにいて新聞の夕刊を読んでいるつもりはないからです。私たちが新聞やテレビのニュースで今日目にする悪いニュースは、そのまま続いていきます。大患難時代には、それがもっと増えるだけです。私はそれを見るためにここにいることはありません。なぜならこの時までには私は死んでいるか、あるいは軽挙されてすでに天国に行っているからです。ですからこのことが今日実際に神様の御言葉をあざけっているキリストを拒否した世にやってくる恐ろしい悲劇であるという以外には、大して私を心配させることはありません。このことは信者の心を悲しみで満たすことは確かですが、でも悲しんでいるだけではなく、それ以上のことが起こらなければなりません。このことが私たちの心に影響を与えるだけでなく、私たちが神様の御言葉を世界に述べ伝えることを始めるように、私たちの意志と足とにも影響を与えるべきなのです。そしてそれは私たちクリスチャンの責任であり、とても厳粛な責任だと信じます。私たちはこの裁きが地上に来ないようにすることはできませんが、神様の御言葉を述べ伝えて、この地上に残される人が少なくなるようにすることはできます。そうすればこの恐ろしい時を通る人たちはより少なくなるのです。黙示録8章の10節から11節。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川側の三分の一とその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の三分の一は苦よもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。 私たちは今日環境汚染についていろいろなことが言われている世界に生きています。世界的な環境汚染は現実の問題です。個人的に私は、もし人間がこれから先今のように存続できるとしたなら、世界の水をきれいにすることを余儀なくされるだろうと思います。自己保存は一番最初の自然法則であると考えられており、人間はこの小さな地球にしがみついていたいと願っていますから、人間は汚染について何とかするはずです。しかし大患難時代には3分の1の淡水は汚染され、人類のための飲み水は汚れてしまいます。きれいな水は人間にも動物にも不可欠なものです。テキサス州での干ばつの経験をマギー博士は次のように述べています。テキサス州ダラスでの50年代の干ばつのことを思い出します。町の用水は人工湖から引かれていましたが、その湖は完全に干上がり、水の蓄えは空っぽになってしまいました。その結果、レッドリバーという川から水を引くことを余儀なくされましたが、石油会社は自分たちの深い井戸からの塩水をその川に流していました。飲み水が必要になるまでは、誰一人川に塩水が流されていることを気にも留めませんでした。ですからその水があまりにも塩辛くて、ほとんどその水を飲むことはできませんでした。ですから多くの人たちが一瓶の飲み水を手に入れるために、近くの小さな町まで出かけていきました。このような経験は、人間がどれだけきれいな水に頼っているかということを教えてくれます。イスラエルのコラが紅海を渡ったとき、彼らはマラにやってきました。そこの水は苦い水でした。モーセはその水を甘くするために、ある木を取って水に投げ入れるように指示されました。黙示録のこの箇所では、天から降ってきた星である隕石によって甘い水が苦くされます。モーセが取って水の中に投げ入れた木はキリストの十字架を語っていますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第1から第3のラッパというテーマで、黙示録8章3節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。